皆さんおはようございます。2020年の最初の聖日の礼拝にようこそおいでくださいました。なんかワクワクしますね、今年は。っていう話をこの間元旦にいたしましたけれども、別に今年はってわけじゃないですが、神様が私たちのこの教会に、また教会につながるお一人お一人に、新しいことを、成してくださる、見よそれが起ころうとしているというですね、ことを御言葉を持って、この2020年を始めました。今年は福音の力というテーマでこの1年間お話をしてまいりたいと思っています。で、今日はまあその1回目で、これが50回続くってわけじゃないんですけども、今日は福音の力の1回目ということですが、今年のこの御言葉、今年の教会の聖句ですね、まず皆さんと一緒にお読みしましょう。はい、私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。ローマの信徒への手紙1章16節、今年はこれを何度もお読みしていきたいと思っています。私は福音を恥としないですね。福音という言葉は英語ではゴスペルですね。ゴスペルというのはグッドスペル、良い言葉っていう、この2つの単語を1つにしたものだとも言われてますけれども、ギリシャ語ではこれはユアンゲリオン、新しいというか、その別の読み方をするとこれはエヴァンゲリオンになるわけですね。ゲームの名前なんですけども、なぜだかエヴァンゲリオンが、大変有名なゲームの名前になっているのは不思議な感じもしますが、ユアンゲリオンというのはですね、ユーというのは良いという意味で、アンゲリオンというのが知らせ、報告という意味なんですね。ですからユーアンゲリオン、良い知らせ、英語ではこれがゴスペルになり、日本語では福音となっているわけですけれども、この福音を、この1年、私たちは噛みしめて、また深めて、さらに広めていきたいと思っています。では福音とは何かということですね。福音というのは、言い方を変えると一つの情報なわけですね。福音というのは一つの知らせですから、ただ情報というとなんか軽い感じがしますけれども、パウロ自身が福音とはどういうものかということをコリントの信徒への手紙の中で、このように述べています。この15章の3から4節っていうのは最も古い福音の表現と言われている言葉なんですけれども、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、つまりパウロ自身もこの福音を受けたんだよと言ってるわけですが、それをあなた方に伝えていますよということですけれども、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことですとまとめています。これがパウロ自身も受けた福音だし、皆さんに知ってもらいたい福音です。これは福音の内容ということですね。非常にシンプルなわけですけれども、さらにこれをもっと分かりやすく3つにすると、福音というのはこの3つのことになります。なんかちょっと暗くて見えにくい感じですが、まずイエス・キリストのことであるということですね。まずイエス・キリストのこと、福音とはイエス・キリストのことであるということ、そして福音とは私たちのそのキリストが罪のために死なれたということ、そして3番目にそのキリストは3日目によみがえられたということです。福音とはキリストが死んでよみがえったということになるわけですね。単純に言えばこれが福音の中核です。全てというか、これが柱なわけですね。もちろんそれに付随することはたくさんありますので、今年1年そのさまざまな角度からお話ししていきたいと思いますけれども、とにかく福音とはイエス・キリストが死んでよみがえられたことであります。 イエス・キリストのことであるということは、彼以外の福音は決して存在しないということです。イエス・キリストに関すること以外の福音は存在しないんです。どんなに素晴らしい教え、耳障りの良い教え、何か役に立つような教えであったとしても、イエス・キリストに関することでなければ福音ではないということです。イエス・キリストこそが福音であるし、イエス・キリストに関することこそが福音だということです。そのイエス・キリストとはただの普通の人であったというわけではない。それは神の御子であり、神の一人子であられた方である。その方が神の位を捨て人となられてこの地上に来られたんだ。神の位を捨て人となられたこのイエス・キリストこそが福音の主人公であります。ですから福音というのは神の方からもたらされたものであるということですね。これが私たちの信じている福音のとても大切なことです。人間が生み出したものではないということです。人間が考え出した、人間が議論をして、あるいは考えて、あるいはちょっと夢の中で思いついたりして言ったことではない。もう完全に神様が私たちにもたらしてくださったものであるということ、これがイエス・キリストのことということに含まれているわけですね。人間が考え出したものじゃありません。神様が私たちに与えてくださったものである。この人となられた神の御子が私たちの罪のために死なれたんだと。これが福音の2番目の大切なところです。私たちの罪のために死なれたんだ。この私たちの罪ということについて、昨年の1年間読んだあのティモシー・ケラーの人生を導く神の知恵、また読み始めてらっしゃる方もありますかね。もう忘れたという方いるかもしれませんが、去年は知恵の話ばっかりやりましたけども、あのケラーの、ね、後半に出てきたジョン・ストットの言葉、罪の本質は私たち人間が自分自身を神の代わりにすることだと。イギリスの神学者であり、私たちのこの時代のある意味のリーダーであるジョン・ストットが言った言葉ですけれども、非常に分かりやすい。私は去年の暮れから何度もこの言葉を引用してるんですけれども、罪とは私たち人間が自分自身を神の代わりにすることであると。まさにこの21世紀という時代は、人類を挙げて神を無視している。にわかになんとなくこの短い期間の間に科学を進歩させ技術を進歩させたがゆえに、人間はおごり高ぶってまるで自分が神であるかのように振る舞っている。それは個人のレベルでも、あるいは社会のレベルでも、国家のレベルでもそうだと思いますけれども、でもそれは振り返ってみればあのバベルの塔の時から変わってないんですね。人間は常に自分自身を神の代わりにする、自分を神にしようとする、そういう性質を持っているわけです。でもその罪の代価を私たちが払うのではなく、神のもとから来られたイエス・キリストが払ってくださった。救いの本質は神がご自身を私たちの代わりにすることである。神が私たちの代わりに罪の罰を受けてくださった、罪の制裁を受けてくださった、私たちが受けるべき罪の罰を神の側が受けられた。これが福音の中核ですね。中核中の中核はここであります。ですから教会のシンボルは十字架なわけです。本来は私たちがつかなければならない十字架に神の御子がついてくださった。私たちがあそこにいなければならないのにイエス・キリストがあそこに行かれた。 ここにその罪とそして、救いっていうもののですね、まあ不思議な一種の比喩がありますね。私たちが神がいるべきところに私たちが立ち、私たちがいるべきところに神が立ってくださっている。本来ならば私たちの向かうべきところは神ご自身であるのに、それを無視して、そして自分の思う方向に向かっていく。でもその結果として多くの私たち人類は報いを受け続けている。でもその人間の犯してきた全ての罪を神の御子イエス・キリストが一身に受けてくださっている。アダムから始まり最後の人に至るまでの全人類の罪がキリストの十字架の上で完全に支払われている。ここに福音の中核があるわけです。でもそれだけではないんですね。もう一つ大切なことは、そのイエス・キリストは3日目によみがえられたということです。パウロはロマ書の4章25節で、イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのですと言っています。イエス・キリストの復活は私たちが義とされたということの証明でありました。イエス・キリストの十字架の贖いは完全なものである。もしイエス・キリストがよみがえらなかったならば、本当に私たちの罪は十字架の上で完全に贖われたかどうか確認する術はなかったわけですね。でも先ほどパウロ自身が言ったようにですね、よみがえられてケパに現れ、それから十二弟子に現れた。そしてパウロはこの後自分にも現れてくださったとつながっているわけですけれども、イエス・キリストは確かによみがえられたことを証言しているじゃないかと。でもそれは私たちの罪が完全に許されて、私たちは義とされている。義とされているとはすなわち神様との関係が完全に回復したという意味であります。罪によって私たちと神様との関係は断ち切られていた。今風に言えば、スマートフォンを充電器と電波のない状態に置いていたらどうなるかということですね。県外に行くとちょっとハラハラしませんか。そういうことないですか皆さん。私もたまに県外だっていうのあるんですね。あれこのアンテナ立ってないなっていうの。去年、聖書学校の研修会に栃木県の山の中行きましたら、県外でした。みんな牧師たちですっごいみんな慌てましてね、うわ教会だったらなんかどうしようと思って慌てて、建物中いろいろ駆け回ってね、お先生ここつながっとるよみたいな、結局玄関の外のなんか隅っこの方に行くとつながるんで、みんな時々そこ行ってこう電波つなげてましたけども、電波つながってなかったら、電波がなかったら携帯電話なんてスマートフォンなんて何の意味もないですよね。まさにこの罪の状態、神と断ち切られた状態というのは、この神様からの電波が届いてない状態ということなんです。それ県外にいるということですね。それほどみんな神様との電波が途切れているのに心配そうな顔してないんですね。すごいこれは心配なことですよ本来。さらに言うと充電器忘れてると。1日ぐらいしかもう持たないですね。皆さん旅行行かれるときね、必ずその充電器持っていくと思いますけども、まさにこの充電器も忘れて県外に行っている状態が私たち人類の状態なんです。そこにイエス・キリストがおいでくださってね、まさにこの神の電波を私たちのところに届けて、それだけではない私たちと神様をつないでくださった、充電器をつないでくださってですね、まさにそこに永遠の命というものが存在するわけですね。キリストがよみがえられたことによって 間違いなく私たちの罪は許されて、神様との関係が回復した、神の電波は届いて、そして神のエネルギーが無限に私たちのところに来るようになった。アメン。これが福音です。これが福音ですよ。こんな素晴らしいことはありません。そしてその福音は信じるすべての人に救いを与えるんだと。信じる者すべてに救いをもたらすんだと。すべての人は罪に支配されている。この罪に支配され神様から隔絶されている私たちですけれども、福音を信じるだけでね、この神様との関係が回復するんですね。何もしなくていい、ただ信じるだけでいいんだと。ただ信じるだけでいい。イエス・キリストは私たちの罪のために死んで、そして三日目によみがえられたということを信じる。ただただ信じるだけでいいと言われてもですね、実はこれはそんなに簡単なことじゃないです。イエスは神の子で、まあ、十字架についての歴史上の事実ですけれども、3日目によみがえったということを信じるっていうのはそんな簡単なことじゃないですね。そもそも信じられないことです。よみがえったなんて信じられない。でもこれを信じるっていうことは、実はもうその信じた瞬間から私たちのこの罪の方向性が変わっていくんです。罪とは神の代わりに自分を置くことでしたね。イエスを神のこと信じ、私の代わりに死んでよみがえられた方だと信じた瞬間に、その私たちが置いていた自分自身のところにイエス・キリストを置くことになるんですね。だから信じた瞬間に私たちはもうその瞬間から実は罪からの解放が始まっていくんです。そしてもちろん一方的に神様からの恵みが堰を切ったようにあふれて私たちの方に流れてくるわけです。この自分を愛するという罪から解放されて、そして神と共に生きていく、神と共に生きるものにされていく、これが救いであります。救いというのは、まあ、解放するとか助け上げるとかっていう意味がありますけれども、私たちは罪によって先ほど申し上げたように、瀕死の状態であったわけですね。それはイエス・キリストを信じた瞬間に神様の方から救いの手が差し伸ばされて、私たちをガシッと神様の手に握りしめてくださる。自分が神様の手を掴んだわけではありません。神様がイエス・キリストの十字架と死と復活を信じたその瞬間に、神様の偉大な御手が私たちをガシッと捕まえて二度と離さない。私たちがどんな困難の状況にあり、どんなに迷って苦しんでいたとしても、私たちの信仰が神様とつながった瞬間に神の救いがそこに訪れるんですね。これはまた来週お話しすることですけれども、もちろん信じた瞬間に私たちは救われるんですが、この救いの御業っていうのは実は私たちがこの地上に生きている間中続いていることなんです。一度信じて救われて、ああよかったな、もうあとは何もしなくても天国行けるんだからそれでいいんだなっていうことではありません。この地上に生きている間、さまざまなことの中に私たちはまさに苦しみを、あるいは辛いことを、助けてほしいと思うことを経験し続けるわけですね。その時に神様を信じた、その信仰がまた神の新たなる救いの御業を呼び戻すわけですね。まあ、でも一番大切なことは、私たちのこの罪、自分を愛する、ね、神の代わりに自分を置くというのはまさに自分を愛するということですね。まあ、旧約聖書に、の全ての律法は神を愛し人を愛することだって書いてあります。神を愛し人を愛するということが全ての律法の集約だと。つまりこれは神が私たちに願ってらっしゃること、これは人間が守るべきこと、 これを守ってさえいれば私たちは幸せになるんだという、つまりそれはどういうことを意味しているかというと、人間はそもそもこの2つのことができないということを意味しているんです。神を愛し人を愛するということが生まれつきできる人は誰もいないんです。生まれつき神様が大好きで隣人が大好きでという人はいないんです。人間は生まれつき自分を大切にする、その逆をやるわけですね。神を無視し自分を大切にする、まさにそれが罪なわけですけれども、イエス・キリストを信じたその瞬間に私たちはその自分を愛するという大きな罪から解放され始めるはずなんです。神を愛し人を愛するという神様が願っていらっしゃる方向に私たちは向いていくことができるはずなんです。信じる者に全てにこの救いのチャンスが与えられている。そして先ほどのローマ書の最後にはパウロはこれは救いをもたらす神の力だと言っているんですね。福音は神の力だと。イエス・キリストが死んでよみがえられたというこの出来事はただの過去の不思議な出来事というわけではありません。神の力だと。これを信じる者に与えられる神の力である。これはパウロ自身が体験したことであるがゆえにそう言っているんですね。彼はなんとなく比喩として神の力と言っているわけではありません。まさに彼自身が体験したことなんです。ご存知のようにパウロはファリサイ派であって、そして初代教会を迫害していました。パウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んでいたとあります。そのイエス・キリストを信じる、イエス・キリストに従っていた弟子たちを脅迫し殺そうと企んでいたあのパウロがイエス・キリストに出会った瞬間にイエス・キリストを伝える人に変えられた。彼はその時に神の力を体験したんですね。神が彼を作り変えた。故にあの有名なコリントの第2コリントの5章の17節、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです、古いものは過ぎ去り新しいものが生じたと言ってる。これは彼自身の告白なんです。そういうことが起こりますよって提示してるわけじゃない、自分自身にそれは起こったんだと。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されるんですね。これはこの間の元旦礼拝でお話をいたしましたけれども、あのイザヤ書の43章でイエス神ご自身が私はイスラエルの創造主と言われています。神様はクリエイターですから、創造者ですから、この世界をお作りになった神様ですから。神の作られることは不思議で美しくて調和が取れている。人間のやることは愚かですね。この世界を破壊していく。神様のなさることは完全で美しいことです。創造主です。神様は何かやりたくてしょうがないんですね。それは私たち皆さん一人一人の人生においても同じことです。神様は皆さんに何か新しいことをしたいと思ってらっしゃいます。創造主ですから、ものづくりの方ですからね。皆さんはどうですか、何かこう作り出そうとする思いがありますか。なんとなく今までの通り変わらずダラダラダラダラっていけませんけども、今年も 何か大化なくみたいなね、そういうのはですね、非常に残念ですね。私たちをお作りになった神様は創造主ですね、クリエイターですから、無から有を作り出す神様ですから、私たち一人一人の人生の中にも身を新しいことを行うって言われてるんですね。イエス・キリストを信じたその瞬間から神の再創造が始まっていく。皆さんの中に年齢に関係なく、いくつになっても神様の再創造は続くんです。 神様のクリエーションは続いていくんです。それを期待してください。期待してますか皆さん。いやいやもうちょっとこのままでいいです、もうあんまりいろいろなことが大変ですかとかね、非常に残念ですね。もしそうだとしたら、神様はあなたに何か新しいことをしている。神の福音は神の力だって書いてある。救いをもたらす神の力ですから。皆さん神の力体験したことありますか。神の力、本当の意味で神の力だな。今年はこれを皆さんに体験していただきたい。福音は神の力だな、人間の力じゃないな、私の考えてたことじゃないな、私がやれたことじゃないな、人間がいくら頑張ったってこれはできないことだな、ああまさに神の力だな、神様は生きておられるな。そのことをこの2020年、いやまあこれから生きている間中、私たちは体験していこうではありませんか。アメン、ね、福音は救いをもたらす神の力です。創造の力ですから、なんかちょっと今日は元気出てきたなとかそんなもんじゃないですよ、そういう類のもんじゃありません。もしかしたらね、もう逆にものすごく体がもう不健康になってボロボロになった中に感じることかもしれないですよ。神の力っていうのは私たちの想像とは違うことです。私たちの願うこととはあるいは違うかもしれません。でも福音は救いをもたらす神の力である。そういうことで今年の御言葉、私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、もちろん日本人にも、信じるすべての人、信じるものすべてにですからね、一人残らずですから。重要なのは信じてるかどうかです。皆さんが信じてるかどうかにかかってる。本気で、本気で信じてるかどうかです。本気で信じていればそこに福音の力、神の力が働くんです。信じてなかったら神様は働きようがないんです。信仰こそが神の力を皆さんの人生に働かせる、その唯一の方法なんです。神様は待ってらっしゃいます。いろんなことを考えて、楽しいアイデアをいっぱい持って皆さんの人生に働きたいと思ってらっしゃる。神の力を働かせたいと思ってらっしゃる。でも皆さんが、いやいや神様、私はそれほど期待しておりません、いやいやまあ、そこそこで結構ですみたいなね、もう神様はすごい残念がってますね。多分神様は相当残念に思ってます。まあ、去年、この宮島プレイズチャペルの計画が始まってね、今土台まで据えられてますけれども、やっぱりこのプロセスの中でも私たちは経験してるんですね。神の創造の力、神様はこの福音を伝える場所を建てたいと思ってらっしゃったんでしょう。でも私たちがなかなか踏み出さなかった。まあまあ神様もちょっと後にしましょう。まあ一番の問題は私にあったんですね。一番私がまあもうそろそろ60だし、まあ次の人にやらせようかなとか、思ってた、ちょっとどっかに思ったんですね。でも神様がなさることは年には関係ないし、まあ神様に期待してと思って始めたらですね、まああれよあれよという間にいろんなことが、まさにこう神様が準備してたことがこう席を着て流れてくるように起こってるんですよね。いやこれは神の力だなと思います。またこの教会が完成して、またこの教会を通して起こることに期待がありますね。神様はもう準備してくださってる。それは皆さん一人一人の人生に起こることですから、期待してないとダメです。期待してないと、期待してないと信じないですから、期待して信じている私たちの中に神の力が働く。もう一度皆さんで今年の御言葉を読みましょう。はい、私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、 信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。アメン。お祈りしましょう。天のお父様、素晴らしい御言葉に感謝をいたします。そして素晴らしい福音の家に感謝をいたします。私たちはこの福音を受ける資格のないものでありました。あなたを裏切り、あなたに背を向け、あなたにいてもらうべき場所に自分自身を置いてまいりました。しかしそんな私たちをあなたはお見捨てにならず、自らが人の姿をとってこの地上に来られ、そして私たちの罪の身代わりとして無たらしい死を遂げてくださった。しかし3日目によみがえって、贖いの技が完成されたことを示してくださいました。この福音は今も変わることなく神の力であります。信じる者すべてに救いをもたらす神の力。神様、私たちはこの福音に込められている神の力に期待いたします。あなたのなさることは時にかなって美しく、また不思議なることです。創造の主であるあなたのその偉大なる御業が私たち一人一人の人生に、あるいは家族に、職場に、この国に起こることを期待します。私たちは自分に期待いたしません。恥は我がもの、栄光は主のものであります。私たちのようなこの土の器ではありますが、神様どうぞ用いてください。ただただ私たちに必要なものはあなたを信じることです。あなたを信じて、福音の力が私たちの人生の中に現れることを願います。どうぞお持ちください。またこの教会としても、この福音の力をどうぞ一人でも多くの方々に分かち与える教会として成長させてください。また新しくできる教会を主ご自身が豊かに用いてくださって、まさに福音の力が現れる場所として用いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。します。